Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京農業大学教授の小泉武夫先生、そのパート4です。発酵仮面、食の冒険家の真骨頂は。
Let's get knowledge with fun。
先生のご実家は酒造業営んでいらっしゃいます。
そうですね、酒屋やってますね。
酒屋、はい、やっぱりそのあたりがこの道につながってるんですか？
全くそうですね、小さい時から、酒蔵でかくれんぼなんてやってましたからね。たまには小学校の頃いただいて酒も飲みましたし、随分酔っ払ってました。
そうですか。
酔いどれ小学生って有名でしたもんね。
でもじゃあ身の回りに本当に発酵菌がいっぱいいた。
いたんですね。
状況だったんです、ね。
特に家が古いもんですから、手前味噌つって、来年の蔵の人たち、酒を作りくんの当時さんって言うんですけども、はい、半年ぐらいいるわけですからね。その人たちが自分たちで、来年のために酒造り終わって新潟なり越後に帰るときに味噌を仕込んでいくんですね、そういうようなものを見てたり、それからもう毎一年中ぬか味噌つけてましたね、おばあちゃんなんてのは。だからそういうものを見たりなんかしてましたから、発酵っていうのは素晴らしい。ただ月酒屋の子供っていうのはですね、宿命的に納豆を絶対食えないんです。タブーなんです。
あ、食えない。
食えなかったんです、ね、
なぜで
しょう。食わせてもらえなかった。それは迷信なんですけど、納豆を食べて蔵 の近くに来ると、そのお酒が腐っちゃうっていう、ね、麹が腐っちゃうなんて、全くバカな話してるわけですね。これはもうだって、そんな嘘なのは、納豆菌が一番多い稲わらっていうのは納豆菌が多いんですよ。その稲わらをね、壁にして麹物作ってるんですから、そんなことありえないんだけど、そういうことをよく言ったんですね。だから私はもうその頃から、食べ物に対する挑戦ですね、よし、酒蔵で納豆食えながら思い切って納豆食ってやると思って、隣の友達のうちの魚屋さんに行って、はい、もう毎日のように納豆食ってましたね。それが今のもう納豆好き、発酵仮面になっちゃったんですね。
なるほど。ということは、じゃあもう小さい頃から、酔いどれ小学生だったという話なんですけど。
そう一番すごかったのはね、小学校行って、小学校の2年の時に、これ今でも覚えてますけどね、先生に通報されたの、自宅に。真っ赤な顔して行ったんですよ。小学校の時。それでね、これはね、実は酒飲んだんじゃないんです。はい、私の母屋から、近道してですね、学校の方に、の肉通じる裏道に出るときには、はい、酒蔵を横切りゃ一番早かった。だからそこ隠れて酒蔵を横切る。そうするとかますっていうのね、むしろあんだ入れ物の中に、絞った酒粕がいっぱい置いてあったの。もう酒粕をバッとポケットの中に入れて、俺はむしゃむしゃ食べながら学校行くわけですね。そうすると酒粕ってのはもう 7% あるんです。
あら、
アルコールが。
そんなにあるんですか？
江戸時代でお酒のカスのことを手握り酒と言ったんです。
はあ、
でも手で握れることのできるお酒ですから。
ねえ。
それを食っていったら、あれ、小学校の子供ですからね、7% だったらビールの2倍ありますからね。
ですね。
それでもって学校に着いた時は真っ赤な顔して、はっはっ、なんだお前飲んできたなーつって。
通報されちゃう。
学校の先生がうちの親のところにですね、もう学校に来る前には飲ませないでくれということ言われたそうですけども。
飲んでないよって。
飲んでないんだ。
食べただけだ。
ということで。
まあでも、同じようなことですけど、そうか。でもね、そんなに、小さい頃から、親しんでいて、ね、いろんなものもやっぱり食べるもの大好きだった。
ものすごかったですね。
あ、そうです。
で、一番好きだったのは、やっぱり磨きニシンですね。
磨きニシン、
はい、はい。これがもうすごかったですね。もうで、私はなんで磨きニシンが最初から好きかっていうと、これはもうよちよち歩きの時なんです。もう、わーっと這いずって歩く。もうだからあの時にはうちはいろり、大きないろりがございましてね。そのいろりになって入ってたら、自在簡易から熱湯がチンチンチンチン湧いてるから、これ大変なことだった、はい。で、おばあちゃんがね、 起点を聞かせまして、三尺帯って言って三尺の帯ですね、
うん
だいたい一軒ぐらいの、これ二本続く、縛って六尺にするわけです。
はいはい、
ほいで片方のその帯の片方を柱に縛る。
うんうん、
ほいで片方の橋を私の体を縛るわけです。そうすると六尺はもう自由に動けるわけですね。で、その時に左手に、うん、味噌を持たせられて、
うん、
右手に磨きにしんを持たされて、ほいでこうちっちゃい時からみもう味噌をつけて磨きにしんをちゃぶちゃぶちゃぶちゃぶちゃぶちゃぶしゃぶってんのが、
はい、
1時間じーっとしてる僕の姿だったんですよ。
はあ、だから静かにさせるために。
静かにさせるために。それでね、その磨きにしんっていうのは、はい、ものすごく細かい、今買ってみると分かるけど、あれがあるんです、骨が。
小骨が。
はい、それをね、私が1日食べる分の磨きにしんは、前の日の夜ね、うん、お手伝いさんたちがですね、みんなでピンセットで毛抜きで、骨をね、全部抜いたものを私はかじってたって言ってましたね。
ああ、そうです
か。だからそんな、それだからもうものすごい冒険心があの頃出て、
うん、
もう小学校の1年生の時から赤ガエルを捕まえて食べました。それからシマヘビも皮を剥いて食べました。焼いて。それからもう、だからすごいもの食べましたね。なんで、その生活に困ってたわけじゃないんだけど、うん、なんかもう小学生の頃から、こう異常にですね、ワイルドタイプのものが好きで、
食に対する欲求が、
そうで、ほらもう私が記憶してるだけで、小学校の時3度ですよ、
うん、
病院に行ったの。本当本当、食中毒です。
食中毒、
だから毒のイチゴかなんかを食べたのと、それから漆の実を食べちゃった
の。漆の実、
はい、もうたら体の中から発疹が出てきちゃって、大変なこと
が、危ないですね、
危なかったですね。そういう修羅場をくぐり抜けてきたから、結局今もう食の冒険家になってきたということですね。
そう、まさに冒険ですね、それはね、そうですか。そんな先生が最近じゃあ口にしたうまいものって何ですかね。
そうですね、私が一番好きな食べ物ってのはやっぱり一つはクジラですね。
クジラ、
クジラの肉が好きです。小さい時からクジラばっかり食ってましたからね。
今なかなかね、食べられなくなっちゃいましたけど。
そうです、はい。イサナって言っても、あれまあどっちかというと哺乳類ですけどね、はい。これを食べますね。これはうまいですね。それから最近食べたものとして、ぐーっとびっくりしたのがありました。それもまた、私はね、今日本経済新聞で食あれば楽ありっていうね、
うん、
連載を15年続けてるんですよ、
うん。
で、今も連載中で、来年の4月で16年目に入ります。で、その連載の中でほとんど書いてるのが魚なんですね。
うん、
連載、15年間の連載の中で魚はだいたい 85% ぐらい記事書いてます。
はい、
肉はほとんど書いてませんけど、最近ね、うん、食べて美味しかったもの、心洗われたものって言われたらやっぱりね、びっくりするかもしれないけど、私の食性を知ってる人は。ジンギスカンです。
ジンギスカン、羊。
はい。これはまあ最近食べたことなかったからね。
うんうん、
こんな美味しいものあるかと思ったのはね、北海道の石狩っていうところです。
はい。
石狩川のすぐ近くのところでね、うんうんうん、もう本当に小さなね、もう本当にこれが食堂っていうような感じのところで、
うん、
ジンギスカンを食べさせてくれるところがあって、うん、このジンギスカンはうまいね。
ああ、そうですか、はい。ジンギスカンっていうとちょっとね、臭みがあるとかっていうイメージが、
まあそれもいいんですけどね、うん、もうこれは本当に心荒れるのがうまかったですね。それだ、ジンギスカン持って、羊の肉持ってくるでしょ、
うん、
ほんでそれタレは脇にあんので、このジンギスカン鍋といいまして、こう普通の鍋のをひっくり返したようなね、
はい、
そこにこう溝がついて、はい、そこにね、輪切りにしたね、
うん、
玉ねぎ、それからもやし、うん、それを一回ジャーッとその上で焼くんです、
うんうん、
そしてそれをシャーッと落として周りに置いといて、そこで今度はあの羊の肉を焼くんですね、
うん、ちょっと蒸し焼きみたいな形です、
ね、柔らかくてね、そしてそれにタレをつけて、うん、丼飯のようにそれをかけて、うんむしゃむしゃ食うわけですよね。もういくらでもあれ羊の肉って食べれてもたれないの。
は
あ
は
あ、だからね、ジンギスカンがうまいですね。あと最近、まあ僕はもうとっても好きなハタハタ好きだね。
ハタハタ。
ハタハタ美味しいですよ。
しょっつる。
しょっつるなるのですけどね、はい。もう大体何でも美味しいですね。僕の場合は。
じゃあ本当ね、でもその魚から肉から、ね、は
い、
何でもやっぱりうまいものはあるなっていう感じなんですね。それはね。
本当に。
そうですか。でもそうなると、例えばじゃあ最後の晩餐ですって言われたらどうしますか。
あ、これはもう決まってます、う
ん、あ、決まってます、
うん、これはもう最もシンプルですね、
うん、
これは実はニュースステーションで私久米宏さんと十何回 こういう番組一緒にやってた時ですね、はい、うん、最後の晩餐で僕の最後の晩餐を何かっていうの、これね、私はね、もう決まってるんです、うん、だからね、やっぱり鰹節ですね。
鰹節、
鰹節の削りたて、うん、シャーッと自分で削って、うん、もう削りたての最高の鰹節ね、特技亀節ってのだったら一番いいんですけど、うん、それを削って、うん、それでもって、あとこっちでネギをたた、はい、ネギをこうして刻んで、はい、ほいで、あの長いネギな、うん、でそのネギの白い部分を刻んで、うん、かつお節と一緒に和えるんです、はい、混ぜるんです、はい、でそれを醤油上からさーっとかけて、うん、ささっと混ぜて、それを丼のご飯の上にバーッとぶっかけて、うん、それだけで OK
それだけで
OK、
OK、
一度やってごらんなさい、
はあ、
本当に美味しい、はあ、もう生涯の食の総決算はこれだなっつって、はあ、いいですね、僕は。
あら、
そのぐらい鰹節いいですね、うん、ネギと鰹節は、
ネギと鰹節
何にもいい、あと醤油だけ、
そうですか、
あと炊いたご飯、それだけでもいい、
へ、
うん、あとはもう贅沢言わせてください。もうこれ聞いておられる方一度やってみてくださいよ、あのね、別にあの自分で鰹節削らなくても、今パックになった削った鰹節売ってるから、ね、これネギとあえて食べるだけ、あのご飯にかけてるだけですから、うん、やってみられたらもう心洗われる美味しさですね。
そうですか、はい、じゃあぜひちょっとそれも、ね、トライしてみたいと思います。
そうですね、
はい、そうですか。さあ、そしてまあ今後の話なんですけど、はい、これからどういうふうにその菌とか、あるいは発酵食品の素晴らしさというのを伝えていきたいと思います。
やっぱりあの伝えることが非常に重要なことだと思いますので、うんうん、いろんなですね、講演活動を通してですね、うんうん、それが和食の大切さとか、微生物の大切さとか、発酵の素晴らしさとかを、まあ、あの話していくっていうのがまあ一番ですけど、まあ、それとあと今一つは、ただ話してるだけじゃなくて、うん、いろんなところに出かけてね、子どもたちにも、食育としてのね、発酵食品とか、うん、それから和食の素晴らしさとか、そういうものを実践していく、うんうん、まあ、行動的な学者に、あの、まあ、僕は生涯行動学者ですからね、研究室でじっとしていませんから、だからもうほとんどの国行ってまいりましたけど、だから今考えてみると、もうほとんど大学に行かなくて、講義は一度もサボんなかったですよね、そんな行動学者でありたいですね、これ。
なるほど、もうまさに身をもって、はい、もう示すという感じですね。
あ、その通りですね。
そうですか、さあ、そんな先生が思いになる食と人との、まあ、理想的な関係というのはどういうことになりますか、うんうん、
は
い、
やっぱり一つはこだわりを持つことじゃないでしょうかね。
こだわり、
ただ何でもいいっていう世界であったら、うんうん、やっぱり食っていうのは口から入るもので、うんうん、つまりそれはあの生きることの入り口ですよね、
うん、
ですからそういう意味からすると、誰が作ったものだか分かんないもの、まあ何にも使わない、あの自分は関係ないけどお金出せば食えるようなもの、うん、そういうものを食ってて食に対するこだわりがないとですね、やっぱり生き方自体もですね、いい加減な考え方を持つと思います。だから物を食べるときってのは、やっぱり最近僕は特にそうだけど、考えて食べるようになってましたね、最近は。
しっかりこだわる、こだわるところにこだわる、
そういうことですね、うん、だからそういうようにあのこだわりを持った食に徹すること、うんうん、それと今一つは自分だけの食じゃないってことですね、うん、やっぱり次の世代の人たちの食っていうものあるわけだから、自分はそれはやっぱり次の世代に伝承していくっていうか、うん、その伝えていくっていうのも大人の大切な役割じゃないかと思うんですね、うんうん、ですからあのよく食育っていう言葉を今、はい、言われてますけど、私はこの間 NHK のクローズアップ現代という番組で、はい、あの小泉先生にとって食育ってはどう見ますかっていうから、私はみんな間違ってるんじゃないですか、食育っていうのはまあ子どもに対する教育だと思ってるけど、実は大人への教育なんですよと、うん、いかに大人たちが子どもたちに何をしてあげるかということをみんなで考えながら実践するのが食育であって、うん、子どもたちはそれをただ従うだけの話ですよって私今言いましたけど、まさしくやっぱり大人たちがしっかりしてないと子どもたちもしっかりしてませんから、うん、できませんから、だからそういう意味でですね、やっぱりあの食を通じてしっかりした信念と行動力を持った大人でありたいなと思ってます
から
ね。
なるほど、確かにその大人の食べてるもの、親が食べてるものを子どもが見てるわけで、うんうん、まあ、それを見てね、そのランキング焼肉ステーキになってくるわけですもん ね、 ね、回転寿司になってくるわけ、
そうそうそう、
うん、ですね、
親の責任ってのは大きいですね、だからそこをね、あんまりいい加減に考えると、次の日本っていうのはある意味でとんでもない国になっちゃって、気がつけてみたらどっかの国の51番目の州になっちゃってたなんて、うん、いうことだってありえないかもしれませんよ、
うん、ね、
やっぱりそういうことはやっぱりいけない。ちょっと今一つ大切なことはですね、はい、日本という国はですね、一番大切なことを教育上教えてないんですね、うん、それは何かって言ったら民族文化なんですよ、
うん、
民族の文化っていかに大切かってことを本当に教えてないです。うん。そしてもって、総理大臣の人たちが最近ですね、何人も日本というのは素晴らしいその国だ。日本は素晴らしい歴史のある国だと、この素晴らしさを次の世代に、伝えていきましょうなんてことを言いながらですよ。教育再生委員会なんてそんなこと言いながらですよ。なんだか聞いてみたら4月からね、小学校の高学年の4年、5年、6年は英語が義務教育化するってバカなこと言ってるわけですよ。ほんな、かわいそうですよ。日本に生まれた子供が日本の文化も日本の子供、言葉も正しく使えないうちに、どうして英語をそんなに義務教育化してアメリカ化させてしまうのか。ここは日本なんだから、そういうことをね、国のトップがね、よく判断しないと、この国はとんでもない国になっちゃうと思いますよ。うん。だから、その、ヨーロッパが、27の国がですね、一つになって、あれだけの国が一つになって、パスポートもいらない、ユーロで全部ことが足りる。だけどですね、一つだけグローバル化しないことがある。それが民族文化なんです、うん。彼らは民族文化を失ったら民族の存在がないって言われてるでしょ、うんうん、フランスからイギリスまで泳いでいけますよね、ドーバー海峡。あれ34キロぐらいかな。はい、泳いでイギリスの人がフランスの人がイギリスについて、ああ、疲れた、誰か水持ってきてくださいって言ったって、たった30キロぐらいの間のところなのに、フランス語を知りませんよ、イギリスの人たちは。英語圏だから。それでいいんですよ、僕は。これが民族文化なんだから。だから、フランスは美味しい、イギリスはまずいって本が出てるけど、決してイギリス人はね、そんなフランス料理なんて真似しません、うん、真似しないのでいいんです、うん、民族文化をしっかりしてるから、
うん、これはこれでいいんだと、
それが僕は文化国家だと思うんですよ、うん、日本の場合はっきり言って文化国家じゃない、僕は今の形から言ってるとね、うん、そういうようなもうアメリカを抽出した文化をどんどんどんどんここに導入して、うん、何が文化国家だと私は言いたいですね、うん、だからこそ和食だってどんどん消えていってしまう、
なるほど、なるほど、まあ、でもやっぱりその大元ならやっぱり食だということになってくる、
全くそうですね、
そうですね、はい、うん、本当にそう、まあ、本当にいつも食べなきゃいけないものだから、うん、なんかね、ちょっと軽く見がちというか、おろそかにしちゃいがちですけど、
全くそうですね。
でも、たかが食事されどということですよね。
本当ですか、まあ、その民族の将来は食にかかってますよ。やっぱり民族の食、これを一日も早く戻ってこないと、うんうん、次の日本を支えてくる子供たちまでおかしくなっていくと思いますね。
はい。はい、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、はい、先生にとって、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですか、う
ん、これは二人いました
けど、ね。お二人。
一、人は、坂口健一郎先生、
ね。坂口先生。はい、
この先生は私に発酵学の大切さを教えてくれたり、うん、いろんなことをしました。まあ、文化勲章の受賞者だったんですけどね。うん、今も東京大学の名誉教授の先生です。この先生が一人。これはもう素晴らしい方ですね。その方が一人と、今一人、鈴木明治という大先生がおりました。これは私に醸造学を教えたかったですね、うん、この先生はなんで私が自分にとって素晴らしかったかというと、自由なことを大学でさせてくれましたね、うん、私がこんにちはのはその先生がもうお前フィールドワークでどんどん他に行って活動して行動学者になると、うんね、だからその方がとってもいいんだと、ということで行動学者にその行くその路線を作ってくれて環境を作ってくれたのはこの先生でした、うん、だからこの二人の先生、まあ、一般の人はほとんど分かりにならない名前かもしれませんけども、やっぱりこの二人の先生、特にさっきの坂口健一郎先生は、うん、京都に、お亡くなりになる前にみんなでお金を出し合って微生物のお墓を作った、
はい、
そのもう中心人物が坂口先生でしたね、
そうですか、
この二人でしたね、
そうか、その二人があって、はい、今の小泉先生いらっしゃる、
そうですね、あとこう素晴らしい人だなと思ったのはやっぱり上村直美さんと、うん、から海光健さんでしょうね、本当にそういう思いがしますね、
行動を持ってという
そういうことですね、だからだけど二人とももういなお亡くなりになっちゃったし、うん、もう今一つ残念なのは海光健さんと一緒にずっと仕事をしてきて、私とも一緒にずっと全部海外に行った、名カメラマンの高橋昇さんが9月に亡くなっちゃってですね、まだ若いのに、オーパっていう、はい、あれのカメラマンですね、だけどちょっとそれは残念でしたけども、まあ人間はやっぱり人生の中にいろんな人との出会いがありますけど、大切にすることがやっぱり財産になりますね、心の、だから私もものすごく今友達多いです、 しかも有名な人が、うん、もう本当に彼そういう人たちと付き合う。だから一番今親しくしてるのは、渡辺貞夫さんですね。あのジャズの渡辺貞夫さんも僕のうちもしょっちゅう来てますし、奥さんの光子さんも、それから財界では伊藤よかどの名誉会長の伊藤正俊さんも私のうちによく遊びに来てくれたり、うん、それからまあ個人的な仲間では、椎名誠さんとか、庄司貞夫さんとか、それからあの村松富美さんですね、はい、それからネズミ庄司さんはもういつも渋谷で、ネズミさん、それから荒俣博さん、うん、それから、阿川佐和子さんとかね、まあ、随分いろんな人、立川談志さんもそうですけど、いろんな人と今付き合わせていただいてますね。それがとっても楽しいですよ。発行学者がなんでそんな人たちとって言いますけど、やっぱり私は希代の食いしん坊で大酒飲みですから、まあ、みんな面白がってくるんじゃないでしょうかね。
なるほど。まあでもそういう方々からも、こう、いろんなものを吸収して
くる。そうですね。だから本も気がついてみたら、単行本で96冊書きましたけど、そういう人たちの出会いがあってこそ、をかけたんですね。
なるほど、そうですか。わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は東京農業大学教授の小泉武夫先生にお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京農業大学教授の小泉武夫先生をお迎えしてのパート4をお送りしました。いや、お話をお伺いした小泉先生、食は全ての根幹であるのだということを身をもって体現されている、そんな方でした。ヨーグルト毎日食べよう。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。